アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2536回6月13日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。さあ、もうあんな発表があった後はもう番組やる気しなくなりますね。そうだったんだけど、今週のオープニングテーマは待ち時間最長記録です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。アップル梅田ができると噂されているグランフロント大阪に行列のできるタルトの店があります。店内で食べようと思うと1時間前後ぐらい並ばないといけないようなお店です。並んだことがあるんですが、また食べてみたいなと思っています。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。小学生の頃に初代のポケモンをリアルタイムでプレイした世代なんですけど、2作目になるポケモン金銀が出るぞとコロコロコミックで言われ続けて早何年みたいなことがあったんですよ。発売された時はもう中学生でした。今日もよろしくお願いします。
アップルがまた新しい CM を公開してまして、まあ、YouTube でも見られます。Mac Found Apple、Mac Powered Apple、Mac Charged Apple という、Mac はこんだけ便利ですっていうテーマを掘り下げた内容です。ここでは、春さんとすみれさんに入っていただいてます。はい、今週はみれさんお休みです。見ました、この CM。
山村さんにみんなで見ましょうって言われて、ポップコーン片手にみんなで見ましたよね。
はい、楽
し
かった。そんな長いね。そんな1分もあるかどうかやもんね。まあ、どちらも大学で学生が Mac 使ってるところへ教授とおぼしき人が来て、なんかこう、中心というか、ちゃんと西洋みたいなことを言うんだけど、いや、Mac はそんな心配ご無用みたいな学生が答えるという、この学生の気持ちをちょっとくすぐる CM じゃないですか。そんなことないですか。
そんなことないかな。
内職バレたかなみたいな、そんな感じですかね。
Mac は探すアプリで場所見つけられるし、バッテリーは長時間持つし、パワードが性能ですよね。パソコンとしての性能の膨大なデータでも 3D 扱えるよとか、そういう話をしてましたね。そうですね。6月にこういう CM を、しかも WWDC の前にやってるっていうのは、Mac 多分しばらく新型出えへんのかなっていう気がしますね。
まあ少なくとも秋ぐらいまでは出ないんじゃないですかね。
そうかなっていう気がしますよ。他にもまた CM があって、これは iPhone マニアさんで紹介されてまして、Apple Apple Watch のダブルタップを紹介するコミカルな CM を公開というのがありました。ビッグフィッシュというタイトルの動画ですね。ボートで池で大きい魚釣った人がいるんですよ。はい、で、これはこんなに大きいぞって、魚抱きかかえて、ちょっとした大型犬ぐらいの魚なんですよ。めっちゃでかいんですよね、これ。1メーター超えますかね。それを iPhone 立てて自分の自画像を撮ろうとするんですけど、タイマーでけんから自分の Apple Watch で、手の形でシャッターを切るような設定にしてあって。
ああ、なるほど。
何回も写真を撮るという CM になってます。そこの、釣った人はどうでしょうね。
すごい気になったんですけど、
はい、
魚をこんだけ抱えるともうめちゃくちゃヌルヌルになると思うんですけど、体中が
、うん、もうそれは釣った喜びでもそうなん
だけど、いやこれは取った後大変やと思うんですけどね。ヌルヌルになって
こんなでかかったら力も相当ですよ、
はい、うん、相当
よっぽど弱ってない限りそれからこのボートの上でひっくり返っちゃうかと思いますけど、
ね、そうですね。普通に明らかに、そもそも本来ならボートの上では基本的に立っちゃダメなんで、
そうそうそう、岸へつけてそこで寝かして取るとかね。
そうですね。
日本には魚拓というものがあってねとか言ってやればと。魚拓って海外にはないんですかね。
どうなんでしょうね。
あんまり見た覚えないですよね。海外のでも大体剥製にしてるとかばっかりでしょ、魚は。
今魚拓って取るんですかね。写真でてしまうんじゃないですかね。
ちょっと魚拓は撮るのめんどくさいですからね。
でも
ね、
魚拓はアートとしての価値もあるから、
まあそれはそうですね。
カラーの魚拓もあるじゃないですか。
釣った時の息のいい光沢みたいなのを再現する魚卓があるんですよ、なくなりはしないけど、ちょっとしたローカルな港町とか行って、そう行ったら、そこの飲み屋さんに、なんかその日釣りました
っていう、大きい魚卓 ね、あったりするから。普通に貼ってあったりしますよね。
あってあるから、やっぱりなくなりはしないでしょ。ねえ、やっぱ大将の記録やし、はい。
若い世代にとって一般的なコンテンツというと言い方変ですけど、表現方法だいぶ違ってきてるかなとは思いますね。
やっぱりウェブ教託ですか。
いや、また意味が違う。また意味が違います。
そうですね。
今でもウェブ教託って生きてるんですかね、使えるんですかね。どうなの、あ、あるある。
まだありますね。
ウェブ教託あるわ。
昔小学生の時にリアルの魚の魚拓一回だけ取ったことあります。
はい、お、魚何やったんですか。
鯉ですね。
鯉で。
大きさが確か60センチぐらい。
でかい。
うん。
近所の池で。
私の母親の実家の近くにある池で、
はい、
その池の主のような鯉を釣ったことがあって、母方のおじいさんがめちゃくちゃ喜んで、すごいすごいすごいって言って魚拓取ってくれましたね。
家持って帰ったんですか、ほんなら。
池が母親の田舎のすぐ裏側にあるんですよ。もう歩いて
そう。よその池ちゃうんですか。
あ、いや、そこの池は地域の村の人みんなで使ってるその農業用の池なんですよね。
あ、はいはい。
だからまあその辺に住んでる人はもうみんな好きに釣り合ったりしてて、一人で釣っててこうなかなか自分ではあげれなかったんで、はい、大声で叫んで、
はい、
おじいさん呼んでですね、手伝ってもらって、はい、すぐに魚拓取ろう、魚拓取ろうっていうことになって取りましたね。
まさかそのおじいさんも数年後には北海道旅行がパソコンに変えられるとはつゆ知らず。
それは、そのおじいさんは父方のおじいさんですね。
そうか。よかったな、よかった。息子、孫の魚拓で喜んでるだけでよかった。
いや、でも、そのおじいさんはそういうの食べました。はい、その後。
洗いにしたの何にしたんですかね。
洗いにして食べました、
ね。洗いにした。じゃあ、さばける人やったんですね。
は
い、
あ、さばける人ですね。
お
ー、はい。
私も小学校の時に1回か2回魚拓は取った記憶がありますね。
はい。
ニジマスかなんか釣った時に取ったような気がするんですけど。
なんかこう、当たり障りのない CM が続くな、最近のアップルはっていう。この間のアップルカードといい。まあ、ね。なんでしょうね。
炎上しましたしね。
あ、CM でね、はい。あったかな CM で今後はやっていきますよ、みたいな感じ。
AC が出してきそうな CM を狙ってたりするんじゃないですか。
はい、AC 部がやるやつ。で、Apple チャンネルさんにはこういう記事が出てました。Apple 2024 Apple デザインアワードの受賞者を発表という記事で、毎年この時期発表がありますが、今回は WWDC に合わせてって言いますが、ちょっとその前にもう発表になってますね。ファイナリストの発表です。6月6日付で受賞者が発表されてました。これいくつかアプリの紹介ここに出てるんですけど、デライト&ファン、喜びと楽しさ。このカテゴリーの受賞者は、ベアーズグラッチチュード、日記アプリですって。日々の感謝の気持ちを表す監修を始める。これはジャーナルに対抗するアプリなんじゃないですか。
そうですね。ね、そうなんですよね。
殺風景なジャーナルに比べたらだいぶファンシーな可愛らしい、
ね、可愛らしいクマがいますけど、ジャーナルやってます？
まあ基本やってるんですけど、時々めんどくさくてすっ飛ばしちゃう時ありますね。
なんかその位置情報と写真をもとにこれなんか書いてみたらどうですか、悪い思い出やから書けたないんや、って思います。なんで言うてくんね、今頃とかね、すごい思いますよね。
切っときましょう、そしたら。
そうそう、切っときゃよかったんけど。世界的にインスパイアされたリズムゲーム。やってないから分かんないよね。
そう
そう、ね。やってみろよって言われそうですけど。イノベーションということでは、プロクリエイトドリームズ来た！私と三浦さんが速攻で勝って全然触ってないという。この番組でアプリは買うけど、クリエイティブなことは一切しないというメンバーを集める会を作ってみたらどうかと私が提案してる、そのきっかけになったアプリですが。
積んどくならぬ積みアプリですね。
積みアプリですね。積みアプリアップデートはやるんですよ。最新機能ベータってやめよう、どんな機能ついたからよし見た、OK。じゃあまた次のアップデートまでってなる。あと、まあ、ロストインプレイ。まるでグラフィックノベルの世界に張り込んだかのようなゲームという紹介もありました。
ライズオブピーが入ってますね。
お、もう、ミルさん的にはなんかいろいろありますね。
うん、
で、あと、ほら、ビジョンプロ用の空間コンピューティング。
そうですね。これも
入ってきてますね。はい。ということで、ビジネス寄りのとか、そういうのないですね、今回。
ああ、そうですね。確かに、ビジネス向けっていうのがないですね。ね、う
ん、だから、それとヘルス管理的なやつ、
うん、
もうそんなにない。
一応ヘルス系のアプリで一つ入ってますけどね。
どれですか？
ジェントラーストリークっていうんですかね。
ジェントラーストリークフィットネストラッカーですか？
うん。ですね。誰であってもどこにいても全ての人のライフスタイルを改善してくれるという大きな目標を掲げ寄り添いますと。
常に運動を見張ってるわけですね。
リマインダーは控えめで、はい、精神的な健康も考慮しながら明るく励ましやる気を高めてくれますって言ってますよ。
ハルさんに、うん、ちょっと運動しませんかみたいな、いや、言えないんだったら別にいいんですよみたいなこう言ってくる。
これを入れれば私も運動好きになりますかね。
ちょっと試してみたらいいんじゃないですかこれは。
今日打ち合わせの時言ってたんですけど、前とスミレさんと番組でね、デュオリンゴの話をして、
はい、
そこから中国をずっと毎日やってて、今日でも24日目ぐらいになるんですよっていう話で、うん、もう毎日ですよ。
すごいですね、それは。
毎朝、毎昼、毎晩、もう通勤中も、この番組編集中も。例えばアプリが言ってくんねん、ずっと。早くやろうよ。ああ、そうですよね。早くやってくれよ、うん、みたいな。
そう。結構空気読まず言ってきますよね、
うん。そう。途中でポイントなくなったら、はい、終わりって言って、またポイント貯めるまでできなかったりするんですよね。
それは課金
があったりします。課金があったら大丈夫なんですよ。それが、この間事件があったんですよ。ゲームのコマーシャル入るんですよ。はい、それはええわと思って、で、AirPods で聞きながら、その時にかけて Bluetooth 接続切れてしまったんですよ。
ああ、うん、で、音が鳴ってしまったと。
で、仕事先の休憩所やったり、そこで。
ああ。
そのゲームの女の人が縛られてて、あーんとか言ってるのを、その女の人も縛られてるのは初そういうゲームやんだけど、その最初にあーんって言ってるのだけが思いっきり音が出てしまって、ここでもう人としての尊厳を全てここに失ったわ
今までのもんではないと思いますよ。
もう、デュオリング覚えとけ、お前は。他にコマーシャルあるやろって
。そのコマーシャルって、その人に合ったコマーシャルを出してるんじゃないですか。
違う違う違う違う。
違うんですか。
私もデュオリングやってた時に CM のいろいろ見てましたけど、あんまり関係ないですね。普段の自分の行動とかそういったものとは。
そういうことにしときましょう。
いや
いやいや。
そういう CM があっても私はいいけど、その、しょっちゅう出してくんのやめてほしい。そういう AirPods が切れたタイミングでそんなことになるから。まあそんなで Apple デザインアワードいろいろまた出ているんで。気になる方はアップルチャンネルさんでまた出てください。そしてですね、私が気になってるものとしては、ハードウェアが一個ありまして、やっとクラウドファンディング始まりました。これはテクノエンジさんの記事でご紹介します。弾き語りも DTM も簡単にプレイできる手のひらサイズ音楽ガジェット、カンプレ。クラファン開始。なぜバリアフリー対応になったのか、その意義を考える。という記事でして、記事を書かれたのは松尾光也さんですね。バグスペースさん、松尾光也さんですけど、簡単プレイなんですよ、カンプレっていうのは。電卓のように20個ぐらい押しボタンが並んでるんだけど、それを押すことによって楽器をいろいろ鳴らしていけるという。ベースは M5 スタックという小さなユニットですね。まあ小さいコンピューターですけど、クラファンで本体だけを買って、後で自分で M5 スタック足してもいいし、最初からそれ込みで買ってもいいというものです。私、もうちょっとお安くしていただけるとありがたかったかなっていう。コアが込みの分は3万3000円税込みで、M5 スタックなしでも2万6000円なんです。
結構しますね。
出荷は早くても来年4月末ということでね、欲しいなと思いながら見てました。実際これイベント行って触ったことあるんですよ、私。まだこれプロトタイプですけど言うて。なかなか感じよくてね、鍵盤を押すっていうのとまだ違うんですよ。
は
い、サンプリングをキーを当たっていく感じで、なかなか面白いかなと思いますけど。スミレさんはこういう電子楽器はやらないんでしたっけ？
あんまりこういう系のやつはやらないですね。一時、なんていうかアプリとかでこういうの出たりするじゃないですか。
はいはいはい。
触ってみたりしたことあったんですけど、自分の頭の中でもう脳みそが鍵盤仕様になっちゃってるんで、それ以外の直感的なインターフェースとかそういう系を受け付けなくなっちゃってるんですよね。かえってわかりづらいっていう。
あ、そうなの？でも、軽音がお好きなんであれば、割と軽音でやってるじゃんけ、ああいうのも。それは別物？
まあ、別物ですね。私はギターも挑戦したことあるんですけど、鍵盤仕様の脳みそになってると、とっつきづらくて、途中で投げ出しちゃってっていう感じで。
はいはいはいはい。
もちろん鍵盤も弦楽器も両方いけるっていう人も普通にいるんですけど、
ねね、
一方でやっぱり私の周りでも鍵盤やってる人間で、弦楽器はどうしてもわけわかんなくなっちゃってダメだよねみたいな、と言ってるやつもやっぱりいて、
そうね。ポール・マッカートニーもジョン・レノンもピアノもギターも弾けるんですよね。
それはもうデビュー時から？
デビュー時は多分ギターだけやったのかもしれないですね。で、ポール・マッカートニーはベース、うん、あ、でも彼はギターもやってたのかな、もともと。
そもそも思うんですけど、音楽って楽器というものがあって成立してるとこあるじゃないですか。
はい。
肩にはまってしまってるじゃないですか。さっきの言った弦楽器、鍵盤の楽器、多少異色の楽器も世の中にはあるけど、まあなかなかそれ触ったり習いに行ったりで少ないですよね。だいたいピアノ教室、ね、ギター教室ってなってますよね、
うん、
先人の人が積み上げてきた歴史の上で成り立った道具やからそれはいいんやけど、それから外れたもんで自分にはこれが合うっていうもんがあったらそっち触りたいなっていうのはあるんですよね。私は
あるでしょうね、
うん、そういうのはまたどんどん新しいものが出てくるし、こういうカンプレみたいなものもその一つなんだろうなっていうふうには思いますけど、
うん、
クラブファンディングカンプレ気になる方はまたテクノエッジさんで読んでください。ガジェット好きで私ですよ。だからこのニュースもね、スミレさんよくぞ書いてくださったと思いました。アスキー JP にあったスミレさんの記事ですが、 VR の天才が17年かけて開発したゲームボーイ互換機発売という記事が出てまして、ゲームボーイの互換機ですか。
そうですね。
作った人はオキュラスリフトの開発者の方で、パルマーラッキーさんという人。
はい、そうですね。彼が曰く、17年も前から趣味の一環として開発を続けてきて、やっと出来上がったんだというデバイスです、ね。
はい。モッドレトロクロマチックという名前で、31,500円。見た目どう見てもゲームボーイですね。
うん。
いや、そうですね。
これ、任天堂さんなんか言われへんのかな、この配置。
いや、どうなんですかね。ちょっとその辺は私も詳しくないんで。
う
ん、
このデザイン自体は多分いいと思うんですけども、そのどうやって互換機を作ったのかっていうとこですよ。
全く違う方法でデータ取り扱えば。
うん、いいんですけど、うんうん、それってどうやってやるんでしょうね。
多分、ゲームボーイをリバースして、こうなってるっていうのをまず見つけて、うん、そうじゃないやり方っていうのを見つけて、それを両方提示すればいけるんじゃないですか。
そこで全く違う方法ですかね。だから17年かかったのか。
かもしれないですけどね。私もこの手の好きやから、いろいろ見てますけど、実際にゲームボーイの互換機みたいなのも、これが初めてじゃなくて、これまでも何回も作られてます。で、もっと薄いタイプとか、ボタンをもっと増やして、今の技術でゲームボーイのゲームを作って入れるのをやってる人らもいるんですけど、今回のモッドレトロクロマチックっていうのはもう本当にゲームボーイ、ゲームボーイカラーとの互換性を重視して作ってるみたいですね。
ですね。ゲームボーイのカートリッジもそのまま挿して使えるんで、
うんうんうん、まあね、
っていうの、パルマーラッキーさんのこだわりがすごく出てはいるみたいで、
はい、
ゲームボーイカラーのディスプレイのサイズとか解像度とか、あとサブピクセル構造とか、そういったものをできるだけ忠実に再現しましたと。
はい、
この手の互換機って今の液晶の解像度とかに合わせて作っちゃってたりすることが多いじゃないですか。より高画質で楽しめるようにみたいな感じで。
こういうのが出てきたっていう背景に、いろんな互換機使える部品を大量に供給しているメーカーが今、ものすごく増えてるっていうことやと思うんですよ。うん、ボタン一つにしてもね、中の別の基板にしてもね。そうですね。うん、それで割と作りやすくなってる背景はあるかなと思うんですが。
なんか最近 YouTube とか見てると、そのゲームボーイ互換機の組み立てキットみたいなの。
あります、あります。
ありますよね。
あれ欲しいんだけど高いね。中古のやつ液晶も本当にやられてしまってるのばっかりやからね。
カラーはともかく、ゲームボーイポケットなんかだと完全に液晶が黒くなっちゃってて、交換するしかないみたいな、そういうのも普通にありますね。
ポケモン人気で黄色のゲームボーイだけめっちゃ高い。
ああ、
ピカチュウのあれですね。
ゲームボーイカラーより1本多い炭酸乾電池3本駆動ですか、これ。
そうなんですよ。微妙に充電がめんどくさいやつですね。
そう。この辺が中国っぽい匂いがするね。中国のガジェットって大体3本やねん。なんでか知らんけど。
うん。そうですね。
いやね、4本入れ替えてきて1本余るパターン。
そう。
発売日は今年のクリスマスシーズンを予定してて、販売サイトで予約受付中ですか。すみれさん1個買いましょうよ。
いや、私の手元には元気に動いてくれてるゲームボーイカラーさんがいらっしゃるんで。
ああ。
全く問題ないですね。
うちもね、初代のゲームボーイがあるからね。これちゃんと日本語ページ用意されてますね。
これ記事でもトップの画像で使ってるんですけど、うん、A ボタン、B ボタンの文字が A、B ってカタカナになってるっていう。
ええー、と。
だからまあ。
それはおかしいかと思うけど。
まあ、いわゆる間違った日本の認識みたいな感じ、やり方ではあるんですけど、
うんうん、
少なくとも日本に対して売ることを意識した商品というふうに感じます ね。
これ写真見てると、筐体の液晶の画面のすぐ下に、クロマチックという商品タイトルの下に、ファーストエディションで小さく書かれてて、多分この後もまた改良版が出てくる可能性は
まあ、あるんじゃないかなと思いますね。これテトリスが同梱されてるみたいで、テトリスは会社の方にライセンスきちんと取って、
はい、
このモッドレトロクロマチック用にチューンされたソフトが入ってるそうです。
シンタさんからコメントいただいてます。以前の配信で春さんが変な味がするスプーンの話をされていました。うちの嫁さんも同じことを言います。調べてみると材質によるものだということが分かりました。スプーンの材質であるステンレスにはクロームとニッケルが含まれており、ニッケルの含有率が高ければ金属味はしにくいようです。スプーンの持ち手の裏に 18-8、18-10 とか刻印されています。ハイフンの後の数値がニッケルの含有量を示しています。我が家ではスプーンなどステンレス製のカトラリーを買うときには必ずこの刻印を確認し、 18-10 のものを買うようにしています。単にステンレススチールとしか刻印されていないのは買いません、と新田さんからコメントいただきました。新田さん、コメントいただきましてありがとうございます。新田さんが決定的なこと言ってくださってますよ。最後にステンレススチールとしか刻印されていないのは買いませんは、アップルウォッチもそうかなって今思ったんです。
なるほど。
アップルウォッチもステンレススチールしか買えてないやつは買わない。
あ、
もっとチタンとかそっちは高いよという。
なるほど、アルミもあるじゃないですか。そういう
アルミもあるまあかもしれんけど、
新田さんからのコメントになるほどと思うところと、
はい、
これでもまだ疑問が解消できないところがあって、
はい、何でしょう。
まず新田さん自身のコメントにあるうちの嫁さんも同じことを言いますということは、新田さんは違うんですかね。
新田さんはその味は分からない
でしょうね。分からん。だから人によってまず違うことがあるのかどうかというのと、私の場合は前の配信の時も言ったかと思うんですけど、同じスプーンでも変な味がする時としない時があるんですね、
うん、
それがどういう違いなのかがよく分からない。
それは春さんの体の状態によるんじゃないですか。
状態によるんですかね。ニッケルの含有量が低いことを感じやすい時と感じにくい時があるんですかね。
まあまあそう、だって金属はなかなか動的に変化するとは思い難いから、ね、
そうそう
ね、変化するのは春さんの口先だと思うから
舌の味覚味蕾の状態がちょっと違うんですかね、
うん、
この辺はやっぱり夏休み大人電話相談みたいなのがあったらちょっと聞いてみたいところですね。
18の10で分かってたらそれ2つ用意して、でこうこっちこっちでこう噛んでみやったらよろしい。
あの、そうですね、試してみて、
う
ん、それが違うか、うん、1回やっただけじゃ分かんないですよね。その時その時に私違う可能性があるので、
まあまあ夏休みの日記よろしく、感じた日は日記に感じたと、はい、でその前の日に何食べたかも
ちゃんと書いて。あれですよ、ジャーナルの登場です。
ジャーナルの登場ですね。絶対つけないな。
ちょっと自由研究のネタができましたね
でも確かにスプーン嗅ぐとキーンってくるっていう人はよくいるんですけど、春さんはそれじゃないんでしょ。
キーンではないですね。本当に変な嫌な味。
ロッピーチーズとか買うたら銀紙で包んでますよ、
はい、はいはいはい、はい、
であれ全部剥いたつもりで食べててもどっかついてて口に破片が入ったら、はいはいはい、それ歯でかたキーンで始まったあるってあの感じ。
はいはいはい、いやそれとも違います。あのアルミを噛む感じとも違いますね。歯で噛むんではないんで舌で感じるんですよね、
うん、
この間の配信の時は私だけだったんですけど、うん、
だってこの少ない人数の中でサンプリングするからですね
、はい、私だけじゃないというのが分かってよかったです。
あの話それちゃいますけど、 X の方でいただいてる他の方のコメントでも、
うん、
なんかやっぱり自分も似たようなことがあるっておっしゃってる方何人かいらっしゃいますね。
おお、
スワンツーさんですかね。自分もスプーンとか変な味がすることあります、はい、何度洗っても買い替えても同じなので、はい、うちでは木のスプーンを使ってます。でも外食ではそういうことがないのが不思議ですとおっしゃってたり、
はい、
あとさくらさんって方が6月3日に、
はい、
カルさんの言っておられた変な味のスプーンの件、私も昔から感じてましたと。どうやら銀製のスプーンでは嫌な味がしているようです。ステンレスでは感じませんという感じでおっしゃってますね。本当に人によってどういう素材でそういう症状が出るっていうのもまた違ってるみたいですね。
そう、そのようですね。
そういうの。さっきの紹介でね、ヒロアツミさんっていう方も紹介されました。
いや、
私ね、フジアファの方で見つけたんですけど、はい、ワマダの声で金属スプーンで変な味がするって話がありましたが、それはガルバニー電流じゃないでしょうか。歯の治療に金属が入ってるとなるそうで、私も経験ありますって。
おお、また別説、別の説が、
うん。ガルバニー春っていう名前どうですか。なんかみんなあのかっこいい名前、エコキュート三浦に次ぐガルバニー春という名前で。
遠慮しておきます。
そうですか。アップルニュースラジオアンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの痛かった思い出。 iPhone 発売前日から行列に並んでテレビ取材が来た時に思い切りピースサインしてたとか、 Apple Watch を買ってしばらくは家族とか会社の人にやたらと見せて回ったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は6月15日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、応募は